お疲れ様、2回目でしたけども、
はい、
現在アメリカにおられていかがでしょうか。
3ヶ月なんかまだまだ慣れなくてですね、やっぱりその、まあ、みんなのアメリカ人の輪の中に入っていくのは難しい部分がありまして、まあ、特に今日の話した内容でもありましたけども、英語を話しているときに、まあ、緊張して硬くなるっていうのがすごい、なんかそれはなんかまあ普段喋ってる時もなんか感じてたことでもあり、今日やってみてやっぱりそうだなって思う部分でもありますので、なんかそこをなんか柔らかくしてみるだけでもなんかだいぶ違うのかなとか、なんかちょっと希望を今持ってますけど、まあそんな感じです。
英語の心理を勉強されてるので、
はい、
なんか面白い観察としては、まあ、人間でもその動物の感覚っていうかね、リラックスしてるからね、
はい、そうですね、
やっていただいた、なんかその内容でアメリカ人との交流がしやすいしにくい以前の問題としてね、こう自立発達してね、喋ってる時も相手に緊張感を与えなくて、うん、あ、この人安全な人だみたいなね、っていうか、
うん、
同じ人間だみたいな感覚をね伝えるということだと思いますよ。
そうですね、小鳥でもですね、そのピッチの高さでなんか伝えてる感情が違うっていう話がありまして、でなんか低い、やっぱり低い音だとちょっと威嚇してる時とか、やっぱそういう時みたいな話はありますね。
犬とも同じですね。うちの犬もそんな感じですからね。なんかこう生物に共通したものがあるんでしょうね。
やっぱあるんですね。やっぱ進化、多分ぶつ切りじゃないんですよね、人間と動物っていうのは。まあその間に連続性があって、で、まあ進化のところで残ってるものはやっぱ残ってる。思うんですよね。
だって目の数だって犬も人間も2個だし、
そうそうそうそう、
どう考えてもどっかで分かれたんじゃないかなと思うんですけど、
そう、
ね、心理的な部分も似てるんでしょうね。
似てますね、行動とか。まあすごい、まあ、小鳥 の、 僕はですね、言葉の発達っていうか、小鳥は歌を歌うじゃないですか、はい、その歌っていうのを研究するともしかしたらその人間の言葉のこともわかるんじゃないか。人間、歌がこう、小鳥を学んでいくプロセスを学ぶことで、その人間が言葉を学ぶプロセスもわかるんじゃないかみたいなことを研究してるんですけど、だからなんかすごい興味深いトピックですね。その、なんか。
英語喉で言っていて、英語の、例えば音程がだんだん落ちていくなんて今日練習しましたよね。
はい。
っていう感じでね。で、それは当たり前のことなんだと思うんですけども、当たり前すぎて英語喉の本には、うん、いちいちこう音程が落ちてきますなんて書いてないんですけども、でも 鳥なんかでもやっぱり音程落ちていくんじゃないですか。フォーマーケーキョーと落ちるんじゃないですかね。
そうですね、なんか、まあ、落ちたりあるいはわざと高くしたりとか、あとやっぱなんか、うん、すごい抑揚をつけますよね。それはすごい感じます。
全体確かに上がったり下がったりするけども、息の量が減ると、
あ、そうですね、
高い音よりも低い音の方が出しやすいとか、そういうなんかこうフィジオロジカルなものがあるんじゃないかと思って、
ね、うん、あるかもしれないですね。それはちょっと観察してみます。僕も逆にそっち研究に生かせるかもしれないですね。そうですね、
そうですね。もう少し話が聞きたいような感じですが、この辺りで。
そうですね、
ありがとうございました。
ありがとうございました、こちらこそ。またもう一回ぐらい、
あ、そうですね、
またそうですね、
ちょっと今録音の方切ります。